東京 FM 山崎怜奈の誰かに話したかったこと、毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。今一瞬何時からやってたっけって分からなくなったんですけど、そうね、1時から2時間生放送でお送りしています。で、今週がラジオフレンズウィーク、2ヶ月に1回来るのかな。で、局の垣根を越えてラジオパーソナリティの方をお迎えするという企画だったんですけれども、あのラジオだけじゃない人がすごく多かったですね。多彩な方々がたくさんいらっしゃってました。なんかその例えばこうナビゲーターとか、ラジオのナビゲーターとかをしてる人とかは、まあ、もうそれがもう、あんまりこう今のもう時代、本職とか肩書きっていう言い方しない方がいいんだろうなって個人的にも思ってるんですけど、なんかそうっていうよりも、その例えばまあグループの番組とか、そういう人もすごい多かったですよね。その自分がやってることを広めるためにラジオをやってるとかっていう人もすごい多かったなと思いました。で、神田伯山さん1日目お迎えしまして、問わず語りの神田伯山という番組を TBS ラジオでやってますね。松之丞さんだった時からやってますよね。伯山さんが名前が変わる前からやってますけれども、だからこの番組もすごい、あの伯山さん、その2回撮り直しをする、まあ昔は3回だったみたいですけど、今2回撮り直しをしてやるとか、あと笑い屋の重藤さんを入れたりだとか、こう和気あいあいとスタッフさんとも結構長い 7,8 年やられてるのかな。それでこう積み重ねてきた信頼関係だったりがあるから楽しくやってるっていう風にお話しなさってましたけど、それも結局その伯山さんのその存在を知ってもらって、講談を聞きに来てもらうっていうことをするための、まあ一つ取っかかりというかのためにやってるっていう風におっしゃってて、で私たまたまですけど、今週他のところでも伯山さんとラジオの仕事をしまして、まあ、収録だったんですけれど、なんかそこでもすごくこう講談師として自分がどう立ち回るかみたいなことを、なんでしょうね、感じさせるものがありまして、なんかあとやっぱ真面目だし優しいっていうのが分かるんですよ。その今回その伯山さん何でいらっしゃったかっていうと、ラジオフレンズウィークもあるんですけれど、その講談の歴史であったりとか、その話ができるまでのルーツみたいなものをまとめた本をお持ちになって、で、まあ、出版されたので、そちらをこう拝読してお声掛けして、まあ、来ていただいたんですけど、その本もとっても丁寧なんですよね。オンエアでも言ったんですけれど、あまりこう馴染み、講談に馴染みがない人でもついてこれる、それこそそのラジオほどじゃないけど、割とこう砕けた話し方だったりとかっていうのが文章になってたりとかして、読みやすいものでしたし、で YouTube やられてるんで、その YouTube と連動して読んだらすごい面白そうっていう話とかもありましたね。うん。あと伯山さん、なんかなぜかお会いするたびにですね、山崎さん喋りやすいですやっぱりっていう風に言ってくださるし、ありがたいですね本当に。ただやっぱ問わず語りはね、元気がある時じゃないと聞けないなって個人的に思ってますよ。やっぱ毒が強い時もね、あるっちゃあるからねあるっちゃあるから、ちょっと思いますよ。まあでも味わいですよね、それもまたね。いろんなところにそれは結果喧嘩吹っかけてませんかっていう時もたまにあるけど、なんかそのヒリヒリする感じがね、伯山さんの番組魅力だと思っています。で、22日火曜日は鈴村健一さんをお迎えしました。鈴村さん、文化放送でラジベースって番組今ねやられてますけど、どっちかというと東京 FM 寄りのお話が多かったかなと思っています。朝のね番組ワンモの初代パーソナリティをザベスさんと一緒にやられていましたんでね、2年間なんで、その時のお話で、まあ今だからこそぶっちゃけ言える話だったりだとか、あとはこう鈴村さんこそワーカホリックなんだよな。まあ声優さんとしてのお仕事当然こうあります。でラジベース、ラジオまだやっていらっしゃいます。でご自身が主催でアドリブ、全編アドリブの舞台を作られているんですね。まあ、だから総括するし自分も出るしみたいなやられてます。で、あとなんて言ってたっけな、もうなんかやってること多すぎて何聞いたかがもう思い出せない。でもワーカホリックすごいなと思ったんですけど、あ、歌か、そうだ、歌もかけさせていただきましたけど、東京っていう歌でも、その原動力、鈴村さんほどになってもまだそんなねえ とんでもない目まぐるしい働き方するのなんでだろうってずっと思ってたんですけど、やっぱりその若い時に仕事がなかった時期が長かったからこそ、その時のこうちょっとこうなんていうかな、仕事に飢えている感じとか、もっとできるのにっていう思いだ、葛藤だったりとかっていうのが自分を今も突き動かしてるっていう風にお話してて、はえーんと思って、あ、そういう人ってやっぱりずっとそれで走っていくというか、その馬力ってものすごい長持ちするもんなんだなって思いましたね。私はいつまでその馬力で走れるだろうかって思いましたね。自分にもちょっと心当たりありましたけど、 あったんでなんか首がもげるんじゃないかぐらいその時鈴村さんの前でうなずいてしまったんですけれど、いやー、その馬力で走っていくってもやっぱり大変なことだと思うんだよな。だやっぱ尊敬ですし、あの引き続きね、マーヤさんとご夫婦でこの番組も聞いていただけてるということなんでね、またお会いできるのも楽しみにしています。そして、水曜日は BE:FIRST の龍平さんをお迎えしました。龍平さんも J-WAVE の方でね、グループの番組やっていて、まあ順番に出ていらっしゃるんですけど、メンバーさんいっぱいいるんで、まだ高校生と、去年もお会いしたんですけれども、去年の8月にも来ていただいたんですけど、まあ今回は一人でいらっしゃったということで、グループ最年少、高校生、現役高校生、今夏休み中。あとこれオンエアで聞いたんですけど、実は去年も聞いてたんですね。宿題終わりましたかっていう、もうそれは聞かないでほしいっていうふうに言ってましたけれど、なんかそのグループとしてパフォーマンスしたり、まあ、ラジオやったりする時も、そういう時はまあグループの印象だったりとか、グループとしてどう見えるかっていうのを話して、まあ、考えてやっているけれど、そのアブちゃんとかと一緒に、まあ、共作というか、まあ、参加している楽曲なんですけれど、なんかその時の対談とかもこう公開されていたりとか、まあ、ラジオでもそれこそお話しされてたりとかもして、なんか一歩グループの外に出た時にこう自分がどういう風に自分として表現するかっていうところもすごく考えながらやったとか、あとその歌として歌詞としては聞き取れないんだけれども、こういうセリフを実は設定、裏設定として設定で作って、実際にそれを喋って、で 音声として加工して曲の中に入ってるっていう話とか、なんかすごくプロとしてのこだわりみたいなものもお話聞かせていただいて、でそういうのってやっぱりね、ファンの人たちすごく嬉しいと思うんですよ。だからで、しかもその龍平さんたちのファンの方って何が優しいかって、毎回 SNS でものすごくちゃんとご丁寧な感想と反応リアクションと送ってくださるっていうのが、やっぱりゲストさんとお話しする時って、この人のどういう魅力を どのぐらいこうまだ知らない人たちにも伝わるかなみたいなこともちょっと考えながら、おこがましいですけどやってて、でやっぱり一番その人のことが好きっていうファンの人がまず教えてくれると、こっちもこっちですごくやりやすいというか、ありがたいんですよね。その補助線というかになったりとか、まあ安定、精神安定剤というか、龍平さんたちにとってもそれってすごく安心することだとも思うので、タイムラインがそうファンの人たちがいっぱいいるっていうのが、なんでいつもありがとうございますベスティーの皆さんと思っています。これからもよろしくお願いしますね。ソータさんとかマナトさんとかね、他の方もいっぱい来ていただいてるんで、またぜひぜひ1年とは言わずいつでも来ていただきたいなと思っています。で最後に今日滝沢カレンさんをお迎えしました。カレンさんもラジオで聞いてる時も本当なんか突拍子もない言葉の組み合わせするのがすっごい面白いなと思っていたんですが、私は本から入りましたね。馴染み知らずの物語っていうところからも入りました。なんでしょうね、やっぱり頭の中でやっぱり何考えてるかっていうのが、本一冊読んでもラジオを毎週聞けたとしてもやっぱわかんないっていう独創性が素晴らしくて、やっぱりカレンさんがこう文章に表してるこうビートとかうねりのある文章とかっていうのってあまり慣れないものだから、で、まあ、ラジオ向井さんが朝ね一緒に喋ってても、何ですか今のはって向井さん突っ込む時とかあるんですよ。それってパッと聞いても、その言葉はどういう意味だろう、その単語その表現はどういう意味だろうって思うことがあるって、でもそのつまずきがなんかすごく 素敵なところだろうなと思ってて、私のエッセイの連載にちょっと書いたんですけど、そういう日常的に通常的に普遍的に使う言葉じゃないからこそ、編集構成の人たちマジ大変だっただろうな、その間違った誤った表記ですっていう風に訂正しちゃうと、可憐さん節みたいなものが失われてしまうから、この本作るの相当難しかった。どこまで訂正赤ペン入れてどこまで残すかってすごい難しかっただろうなと思いますけれど、なんかカレンさんの紡ぐ文章のファンなので、これからも彩り豊かにのびのびと書いてまた出版してほしいなと思います。ということで、1週間ありがとうございました。ラジオフレンズ、濃厚なラジオフレンズたちをお迎えしましたけれども、来週はレーティングスペシャルウィーク、東京 FM の8期連続首位みたいな発表、あれすごいですよね。あれすごいなって思って、嬉しいなと思って、実際に誰花もね、3年、もうすぐ3年丸3年か4年目になりますけれども、いや本当たくさんいろんな世代のいろんな年齢のいろんな立場の役職の、あとは地域の人に聞いてもらえてるんだなって思って、すごく毎日嬉しかったりするんですけれど、頑張んなきゃなって思ってます本当に調子乗ったらこの世界一瞬で消されるんで調子に乗らず、もう新人とは言えないですからね、もう4年目とかってなってくると新人とかお試し期間とかそんな風には全くもって言えないって思ってるし、分かっているつもりでまあいます。頑張んなきゃなーって思ってます。でもまあラジオの仕事がやっぱりやってて一番楽しかったりするので、楽しみながら私もカレンさんみたいにのびのびとやっていきたいなと思っております。ということで、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ。